一つは、昭和17年の9月2005年ですね、それ にあの例の通達が出されました。これはあのおそらく川上先生の方がお話しされていると思いますけれども、あの通達以降ですね、圧倒的にですね、いろんな形でのアクセスが増えております。でこれは先生方もその頃から増えているというのはアンケートの調査でもはっきり分かっていまして、2005年ですが、まあ、あの 見られると分かると思いますけれども、明らかにそこからということは、逆に言えばあの時点からあの厚労省は少しそういうふうな流れを作ろうというふうに、あのかなり意図的なんではなかろうかと、まあ、田上さんの方からちょっとあのミスったという話もちょっとありますけど、そうじゃなくて、むしろ僕は確信犯なんじゃないかという気がですね、ちょっとしております。それから2番目にはですね、このところが通知がですね、非常にスルスルと持たれてですね、みんなの前にあの提示明確にされてませんのでですね、知らない人がほとんどだということであります。結局そのお海外委託以降をやる場合には自費はいいんだけれども、あの患者への説明とか納得、要するにどこで作られた問題があれば当然歯科医の責任だということ、そういう内容のものはあの多くの歯科医療機関が知らない、それでやられているというケースが多いということと、やっぱりあの海外委託以降はまだまだあの医療機関は少ない、少ないんだけれども補填物の多さから言うと、そうは言ってもかなりの数が出ているというふうに思わなきゃならないのかなというふうに思います。で我々の方の調査では、こちらで作られてないものだから出しているというのが、まあ、比較的多かった。これは、まあ、ノンクラスベンチャーなんですけど、そういう状況が、まあ、あります。この内容は非常にこう示唆に富んでいて、ただ残念なことにですね、もうすでに保険でやってるという、はっきり言ってここでは言いますけども、ここに保険でももうやってますよと、本来いけないんですけども、そういうもうデータもちゃんとあるんですね。したがってこれは毎日新聞からですね、ま、あの5年にですね、データくれ、データくれって言われてるんだけども、これこのまま出してですね、ちょっとまずいんじゃないかという思いもありますけども、そうは言ってもですね、現実のものを隠すってことはできませんので、あのお渡ししたいと思いますけども、こんな状況が今、でこれはあの都市部と地方部でですね、あんまりあの差がないです。ほとんど同じです。ということです。それから2番目に、まあ、要するに平成11年の通信の問題点、これをですね、全国保健新聞で知らせたいということでですね、会員の医療機関に注意を喚起したいというふうに思います。おそらくあのこの調査を含めてですね、毎日新聞なり読売新聞なりでかなりあの、まあ、朝日の田辺さんが先陣を切ったと思いますけれども、新たな問題としてこれは浮上しますので、ですね、先生方が、まあ、あまり曖昧な形でやっていたら大変なことになるだろうと思います。から海外委託行為に関するお尋ねの考え方というのは、政策をこれ08年度だろう09年、ああそうか、来年度まで行ったということですね。あの海外移行訴訟の判決等も勘案しながらですね、国内で安全に利用した保険移行物を保険診療で確保できる立場から、あの現行歯科移行証の問題点や不十分な点を指摘しながら、その改善を求めるということにしております。まあ、ここにあの海外移行の問題のそれぞれの割りがありますけれども、参考資料がありますけど、とりわけ ③ のところですね、重要なところがありますので、これは見られた方もいらっしゃると思いますが、歯科医展望の中でスウェーデンはですね、すでに 75% もですね、中国のあれに寄っていると。で、あの歯科技工士法にというか、歯科技工士が国家のライセンスであるという国はほとんどないんですよね、あの日本以外は。ですからアメリカなんかでも、まあ、州の、まあ、歯科医師会が認可したりとか、そういう形でありますから、非常に入りやすいのでですね、まあ、いろんなところでやられていると。で、ただドイツなんかでもですね、マックスタンなんて、マクドナルドの歯が、あの針があって中に入れ物入ってあってですね、安いあの民間保険で、あとそれをやるとかね、そういう形になっていまして、中国の移行の問題というのは世界的な視野になっている、その中での一環という捉え方もしなきゃいけないというふうに思っています。それから今回の、まあ、点数改定についてはですね、まあ、これあの時間もないので、まあ、深く触れませんけども、0.42% プラスになったけれども、まあ、現実的にはですね、非常にこう状況が厳しいと。このプラスというのはあくまでも、まあ、1年間で700億円も地下で処罰されてしまった、 2年間ではですね、約2年間の改定ですから、1400億もマイナスになった中での 0.42%、 しかもまあそれよりわずかにプラスになったとは言いながら、本当に焼け石に水の状況であるということなんであります。ただプラスにしたのですね、ここにいらっしゃる秋元さんも歯科医療危機突破集会等に出ていただいてご挨拶をしていただきましたけれども、27番室にもわたるですね、我々のその署名運動も含めた広範な医療運動のが背景にあったんだろうというふうに思います。特に基礎的技術量に関して20年も30年も変わらないというのは、医療危機という、本の中で僕も田辺さんの本の中に出しましたけども、同じ点数が20年も25年も30年も続いていると、これに関して小池晃先生がですね、国会で質問された結果、ある程度の点数が、ついたということは、やっぱり運動成果だろうというふうに思います。今この年でですね、影響調査また全国規模で行ってますので、このプレ調査の内容はここに書いてある、その4ページに書いてある通りですけども、同じようなになるかと思いますけども、これもかなりの数が集まりますので、集まり次第発表したいというふうに思っています。ただいずれにしてもこういう状況の中でですね、歯科技工というものを考えなきゃならないとなると、やはり我々の力だけではどうしようもないので、歯科技工士さんと歯科医師が一体となってですね、良質安全なものを航空内に入れるというそういう、当たり前の話ですけども、医療なんかでは当然の話が、歯科ではいい加減になっていますけども、これをお互いにやることが今まさに重要になっているのかなと思います。それから混合診療に関してはですね、先ほどちょっと中西先生のお話も長崎理事会の会長もありましたけども、どうもその流れとしてはそうなっているのと、ちょっと先生方技工さん方に注目していただきたいのは4のところの厚労省の狙いというところですけども、その中でですね、向こうが考えているもので、補鉄物維持管理業の問題です。補鉄物維持管理業というのはですね、ご承知の通り、1996年に入ってきたんですね。で、点数が150点と、ブリッジの場合には500点という形で、歯科にとっては割合点数が高い。で、補断年は以下しか一体ですから、その点数が高くて飛びついたとしたら、以下の先生はせせら笑ってましたけども、そのくらい歯科は点数が低いんですけども、そういう中で入ってきてですね、蔓延してきまいました。その時にですね、5ページのところに見ていただきたいんですけど、考え方なんですが、竹内という、当時の管理官がいますけども、北欧やドイツなどでもそうした補鉄物をどう補給するのかが非常に議論のもとだと。日本ではそうした部分の給付率を変える、要するにドイツなんかですね、変動給付率なんですね。一般の保存用なんかと違って補鉄に関しては給付率が下がっているんですよ。したがってその変動給付率というそういう議論は現時点ではないけれども、無駄な部分もあるんではないかということで、缶をたくさん何回も何個作る方法が有利になるのはおかしいんじゃないかというそういう流れで入れたということですね。それに対して実際にその入れられた結果、僕らはもう最初からこれはおかしいということで反対したんですが、入れられた結果点数も高かったので伸びてしまったんですが、その中で、佐野西会長当時はですね、非常にまともないことを言っておられまして、それに関しては全国保健新聞の48ページにですね、業者さんたちのお仲間の大沢さんという方が明確に書いていただきますけれども、少なくともこれはチェアサイドの技術なんですね。で、皆さん方ちょっと流れを見て、診療報酬の流れを見てもらうと分かるんですが、どうも制作物に関しては先生上げないんですよ、やっぱり。で、チェアサイドですね、先生方が取る部分だけを上げてきている傾向があるんです。で、これはここに書いてないからちょっと言いますけども、前奏中盤管が入った時の話を見ても分かるんですけど、前奏中盤管はですね、東京だったら5、6万とかですね、そういう値段だったんですけど、1300点から1400点ぐらいで入りましたね。その時どういう空振りがあったかというと、形成の値段をですね、3倍にしてるんですよ。ということは先生方の取り分はそこで3倍になってるんです。だけども保険に入ったためにですね、通常やられてるよりも3分の1ぐらいの値段で入ってきたという、 こういうからくりがあるんですね。したがって、当時から、だいぶ前からこれ話が長いんだのでやりますけども、少なくとも、要するにシェアサイドの技術だけ上げて、政策サイドを上げないというね、こういう流れが、だいぶ前からあって、これの一環としてこういうことがあって、結局、ホテル物維持管理庁は、ぎこちさんが泣いたという、そういう図式になったわけです。で、これがですね、どうも、今は2年ですが、3年になりそう。3年にするという案があります。となると、さらにですね、ぎこちが減るという、そういう状況が来る可能性があるという、非常にこう、状況が厳しいになっています。6ページ開けていただきたいんですけども、地下材用等の使用量の調査をするんですね。これ一見すると、当たり前のような話ですが、ここで考えられるのは、一つは、パラジウム等が請求されているものと、実際に販売されている量が合わないという、前々から言われてますから、したがって、この部分を突っ込んでくるのかなという。もう一つはもしかするとある程度 その平均値を決めてしまってそれ以上の時は材料産品にしてくるんじゃないか、そういう話も考えられるということであります。それから、4に関しては少なくとも混合診療の整理ということで、さらにですね51年通知というのがありますけども、例の保存治療までは保険で可能で、あと以降はホテルの方は自費的という、この51年通知の扱いをどうするのかという問題が今浮上してきている。でその中で、日誌等はですね、その各国の両学校に書くともありますように、自由診療の部分を合法的な混合診療として行えるような法則は何かという考え方ということで、大久保執行部が発足したときに湘南宣言というのを出しまして、第1番目にですね混合診療のを考えるという、さらにこれを踏み込んだところに行こうとしている。一方、63ページの方に資料がありますけれども、日医の方は非常に賢くてですね、やっぱり保険と給付の拡大をしようというふうな形で、実際にそういうふうに思っているかどうか別として、少なくともアナウンスメント公開としてはですね、日本医師会は保険を重視しますよという、そういうアナウンスをしているという、ことでございます。で、日時の動きは先ほど述べたように、そこに資料をかけてきましたけども、我々の方が前々から言っていた今後診療の拡大路線が非常に明確になってきてですね、これは堂々と主張するべきだという、そういうことを日時会長がおっしゃっているということで、あります。非常にですね、したがって、そういう状況の中で危険だということ、ただ、混合診療に関してはですね、中医協の土田会長がですね、5ページのところ見ていただきます。中医協の会長の土田さんって方はですね、委員長の土田さんって会長 の土田さんって方はですね、非常に誠実な方で、2年とも何回もお話をしていただきました、懇談していきました。でその中で、彼が言ってるのは、全て保険で保険補填給付っていうのはちょっと無理があるかもしれないけれども、補填を保険で抱えているってことは非常に大事であると、一旦補填を保険から外すと取り返しがつかなくなるよということを言ってます。でそれから補填給付を行っている例外的な国であるから、歯科は保険診療を守らなくてはいけないと、歯科は今危ないところに来ている、おそらく水面下でいろんな動きがあるのを掴んだ上での発言だろうというふうに思っていますので、こういう発言をさまざまなことを勘案すると非常に危険な状況に今あるのかなというふうに思っています。というのはご承知の通りですね、医療政策機構というところで出した混合診療の問題で、混合診療だって歯科の受診の中で医療と歯科と分けるとですね、医科と歯科と分けるともう明らかに明確な差があって、高所得の人と低所得の人で医療機関にかかる格差なんですけども、医科の方はそれほど大きな格差はないし、値段的にもですね、医療費を、そんなに差がないんです。ところが歯科の場合には格段とした格差があって、歯が痛いけど保険医療機関に受からなかった人が4割ぐらいなんですね。したがってそういう中で、混合診療を拡大してどんどん治療を増やすとかって現実には非常に無理な話でありましてですね、 やっぱり保険で、良い歯科医療をやらなきゃいけないというふうに思っています。そういった意味ではですね、保険で良いレバー運動のことが、まあ、ちょっと7ページに出てますけども、先ほどそちらの方からね、保険で良いレバー運動の時に一緒にやっていただいたっていうことを聞きましたけども、この運動は1992年に起こりました。NHK で噛めない話せない笑えないという特番がありまして、その後我々が運動を起こしてですね、患者さんと一体となってやった結果、早期死が確か 40% 上がったんですね。歯科の診療報酬でこんなに上がったことはないですけども、まあ、こういういい結果をまあもたらしたけれども、それ以降ちょっと下火になってしまってですね、今我々の方としても苦慮していますけども、ようやくですね、この状況の中でまた再起運が出てきまして、ずっと細々とやってきた千葉の連絡会と、それから東京のそこにいらっしゃる、まあ、そういう森本先生とかですね、先生も一緒に やっていらっしゃいますけども、これの他にですね、昨年、愛知にできましたし、また今年は長野にできるということです。で、次々にそういうのを作っていくということと、その当時これが成功したのはですね、地方自治体、自治体の署名運動、意見書採択をですね、保険で良い予防を作れるよという意見書採択をですね、当時1600ぐらいあった、3000いくつあった、3200ぐらいあったのかな、地方全体の自治体ですね、その中の過半数のあれを勝ち取りましてですね、それが点数 の改定につながったということです。したがって、我々の方としてもですね、今後とも運動を注意してやりながらですね、技能者と一緒にですね、保険給付の問題、今まさにですね、総合診療なんて言ってる場合じゃなくて、保険で一体入れ歯がいつまで保障されるのかという、そこまで危機が来ているというふうな感覚で捉えてまして、我々としても焦燥に駆られながら運動を行っていますので、ぜひですね、脇野さんと含めた訴訟団の方と今後とも同じく志を一緒にしながら運動していきたいと思います。以上、ちょっと長くなりまして申し訳ありませんけれども、この辺の考え方をとりあえずお伝えしてください。ありがとうございました。